皆さんおはようございます。今朝も街道とまたそれぞれの場所をネットでつなぎましてね、ご一緒に礼拝に集えておりますことを感謝いたします。もう3月も中旬となりました。なんかこう年度末の慌ただしさがですね、毎日こう過ぎてるなというようなことを感じております。先週振り返りますと、先週の13日の水曜日には教会の施設幼稚園の卒業式、卒園式が行われました。今年はですね、9名の子どもたちが元気に巣立っていきました。また翌日14日木曜日には近隣の小学校の卒業式が行われました。今年はですね、先ほど卒業の言葉ということで壇上から挨拶をしておりました長男も小学校卒業だったのでですね、式には参加してきたんです。なんかついこの間入学したような気持ちでしたが、もう6年経ったんだと、12歳になったんだというようなことをこう痛感いたしました。先週ですね、11日月曜日は東日本大震災から13年目の記念日でしたね。2011年の3月の11日、ちょっとね、妻と一緒にこう出ておりました時に、母からですね、東北ですごい地震があったっていう知らせを聞いて、でテレビ見ましたら、まるで映画の光景かのようなね、信じがたいような大きな津波がこう防波堤をこう、ね、乗り越えて、畑を潰し、また家を飲み込んでいくっていう、そういう光景に何かこう現実味がなかったのを覚えております。で、実はその東日本大震災の起こった日の一月ほど前に、妻のお腹の中に、長男がですね、宿ってるっていうことが分かった時期でした。もうあれから、東日本大震災から13年にもなるんだと、なんかね、そんなことをこう先週ずっといろいろとこう思い返しておりました。そんな中で今日私たちは卒業礼拝、卒業生を祝う礼拝を行っています。今年はですね、その長男の卒業ということもあって、なんかこう半分こう私的なね気持ちもいろいろとあるんですけれども、私この今日のお話の準備をしながら、そういう息子を含め卒業していく子どもたちに、私は一体何を伝えることができるだろうかっていうようなことをずっと考えていた。彼らに対して当たり障りのない、それこそ卒業式でのスピーチなんかはですね、校長先生とか地域の、名士の人がされておりましたが、それだけでなく、何か自分が人生をかけて感じ取ってきたもの、自分が確信しているものを彼らに伝えたいと思っておりました。そんな中で今日私が選びました聖書の箇所は、ルカによる福音書22章54から62節、また少子、招きの言葉でありますルカ福音書22章31から34節でした。この箇所はどちらもペトロというイエス様の弟子筆頭みたいな人物が主人公の箇所です。22章の54から62節を少し振り返りつつお話を進めてまいります。舞台はイエス様がゲッセマネの園でお祈りをしていて、そこに大祭司の手下たちがやってきてイエス様を捕らえた。そしてイエス様を捕らえた後、彼らはイエス様を大祭司の館に連行していったというところから話が始まります。この大祭司というのはユダヤ教のトップです。宗教上のトップです。加えまして、当時ローマ帝国の支配下にあったイスラエルの中には2つの自治組織が認められていました。1つはユダヤから、ローマから認められているユダヤ王の存在です。でもう1つが、自治議会ですね。議会がローマによって認められていた。で実はこの自治議会サンヘドリンというものの議長役にあたるトップが大祭司であったんです。ですからこの大祭司という人物は宗教上のトップであると同時に行政上のトップでもあった、本当に名士なんです。でこの大祭司がイエス様を捕らえ、そして館に連れて行き、そこで裁判にかける。この裁判は宗教裁判にあたる。裁判の内容はむちゃくちゃです。言いがかりだらけです。この裁判の話自体はですね、 66節から書いてあるので後でぜひ見ていただければと思いますが、この裁判の席にペトロが潜り込んでいた。イエス様が捕らえられた瞬間、彼らは蜘蛛の子散らしたようにバーッと逃げ去った。しかし先生であるイエス様が捕らえられている不安に駆られたんでしょう。彼は後をつけていってこっそりとその大祭司の館に忍び込み、そして庭の中央で焚かれていた焚き火の周りに座りながら様子を伺っている。焚き火に当たりながら様子をずっとこう伺っていますと、一人の女中がですね、56節、ペテロを見つめ、この人も一緒にいたとこう告発をし始めた。イエスの仲間だというふうに言い始めるんです。ペトロはそれを聞いてそれを打ち消します。私はあの人を知らない。そうしますとしばらく経って今度58節、他の人がペトロに対して、いやお前もあの連中の仲間だという。ペトロはまた否定をする。しかし59節、また1時間ほど経って別の人が、いや確かにお前もあのイエスの仲間だと告発をした。ペトロは一生懸命にこう否定をしますが、しかしその瞬間鶏が鳴き、ペトロはつい数時間前あの最後の晩餐の席上でイエス様から、ペトロよ、今夜鶏が鳴くまでにお前は3回私を知らないというそう告げられていた予言の言葉を思い返し、彼はその場にとどまることができずにわーっとこう館を飛び出して泣いたっていう、それがまあ今日の箇所になる。私たちですね、この物語を読みながらどんなことを考えます？もしかしますとね、ペトロがいや3人から告発されたのにぐーっと最後まで踏みとどまった、なかなか腰の座ったね、少年の座った、すごい人物だと思うかもしれないけれども、実はねこれは当時のユダヤの文化常識っていうものを踏まえて読んでいかないとちょっと物語が見えないんですよ。当時のユダヤの文化として今日皆さんと共有したいのは何かって言いますとね、当時のユダヤにおいて社会的発言権を持つのは成人男性であったということです。女性子供は社会の中で何か発言したとしても、それがちゃんとした証言として説得力のある言葉として受け取られない時代の話なんです。そしてまたそのような成人男性、社会的発言権を持っている成人男性が2名以上複数が裁判にて全く同一の証言をしたならば、それは証拠として正式に受け取られていくっていう、こういう文化が当時ありました。これを踏まえて聖書を読まないとちょっと今日の箇所見えないんですね。56節にて最初にペトロに対して、あなたはあのイエスの仲間だろってこう告げたのは誰かって聖書を読みますとね、ある女中がって書いてあるんです。女性なんです。先ほどの当時のユダヤの文化から考えますと、女性が発言をした、しかしそれに対して成人男性であるペトロが否定をしましたら、ペトロの方が発言権としては大きいから、それでもうその発言を流すことができるんです。しかし続けて58節で、他の人がペトロに対して、お前もあの連中の仲間だと言ったっていうふうに書いてある。新約聖書の原典でありますギリシャ語でここを見ますとね、この他の人っていう言葉は明らかに男性であるっていうことを指示しています。成人男性がペトロを訴えたっていうんです。しかしまだ一人なんです。これに対して同じく成人男性であるペトロが、いやそんなことはないって否定をしたら、証言としては五分五分イーブンなんですね。だからその発言に対してもペトロは違うと否定をして、それで終えることができた。しかし59節で1時間ほど経つと、また別の人が、確かにこの人も一緒だった、ガリラヤのものだからと証言を始める。同じようにギリシャ語原文見ますと、この別の人っていうのも明らかに男性です。つまりこの時点で複数の成人男性の証言が揃ってしまったんです。当時のユダヤの文化から言うならば、ペトロは最初の人の発言は自分が打ち消してそれでよかった、二人目の人が告発してきたそれも打ち消した、しかし彼の中ではずっと不安はあったでしょう。どうなるんだろう、今自分はまさにイエス様の宗教裁判に潜り込んでいる、もしここで自分がたくさんの人間から告発されて引きずり出されようもんなら、イエス様と同じように とんでもない裁判にかけられてしまうかもしれない。そんな不安の中で彼はじっとその場に1時間とどまり続けたんだ。しかしとうとう複数の2人目の成人男性がペトロを告発した。ペトロがこの瞬間感じたのはもう決定的な恐怖です。このままいるのは危ない。だから彼は必死になって、私はあの人を知らない。告発している者に対してお前の言ってることなんてわからないと言ってそうやって否定をしたんです。今朝の箇所、並行箇所でありますマルコ福音書で読みますとね、呪いの言葉さえ口にしながらって書いてあるんです。呪いの言葉さえ口にしながら、そこで意図しているのは神を引き合いに出してって意味ですよ。神にかけて私はあの人は知らないとまで彼は言ってしまったんです。それぐらいにペトロは追い詰められていた。しかしその瞬間に鶏が鳴く。ペトロはほんの数時間前イエス様から告げられていた鶏が鳴くまでに今夜お前は私を3回にわたって知らないというその言葉を思い出してはっと息を呑むような思いをして彼はその場に凍りつくんですよ。今朝のこのお話はですね、新約聖書に4つ福音書がありますが、4つの福音書ともに全てに記録されている非常に有名な話です。しかしその4つの福音書を読み比べてみますと、今朝読んだルカ福音書にだけ加えられているちょっと不思議な記述があるんです。他の福音書にはないけれども、ルカ福音書にだけ記されている記述があって、それは何かと言いますと、60節からペトロがあなたの言うことはわからないと言った、まだこう言い終わらないうちに突然鶏が鳴いた、この直後なんです。主は振り向いてペトロを見つめられたって書いてある。イエス様がその自分を裁く者たち裁判にかけられているそこからふっと目を上げ、焚き火のそばにいるペトロに目が行く。ペトロを見つめていたって書いてある。この言葉は他の福音書にはないんです。ルカ福音書だけが記したんです。私気になるんですね。イエス様、どんな思いを込めてペトロを見つめていたんだろうか。こんちくしょうな、やっぱり俺を知らんって言ったなって腹を立てたんだろうか。いや、違うんだ。ルカ福音書はね、このイエス様の眼差しの意味を実はもうすでに私たちに事前に記している。それが今朝礼拝の招きの言葉で読んだ22章の31、32節の言葉なんだ。あの最後の晩餐の席上でイエス様はペトロに対して告げていた。31節からお読みします。シモン、シモン、サタンはあなた方を小麦のようにふるいにかけることを神に願って聞き入れられた。しかし私はあなたのために信仰がなくならないよう祈った。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。イエス様はその最後の晩餐の席上でペテロにちゃんと伝えている言葉があった。サタンはあなた方を小麦のようにふるいにかけること、あなたがね、本当にもう足腰立たんようになって、もう不安で、恐怖で、後悔で、もうどうにもならなくなるような、そんなとんでもない出来事が起こるように、サタンは願った。しかしね、って。この32節の言葉の中で、私はイエス様がペトロに対して告げている3つのメッセージを読み取るんです。イエス様はおっしゃった、しかし、私はあなたのために、信仰がなくならないように祈った。イエス様はね、ご自分を裏切っているペテロがいる、そんなことは百も承知の上で分かった上で、しかしペテロよ、私はお前の信仰がなくならないように、この後悔の中で、挫折の中で、痛みの中で、嘆きの中で、お前が終わってしまわないように私は祈ったぞって告げてくれているんだ。祈られているんだ。 イエス様がペトロに対して告げた一つ目のメッセージは、私はお前のために祈っているなんです。じゃあ二つ目のイエス様のメッセージは何か。イエス様は続けてこう語っている。だからあなたは立ち直ったならば。イエス様はね、ペトロが後悔の中で、痛みの中で、涙の中で終わってしまうんじゃなくって、そこから立ち直っていくっていうことを信じてくれたんですよ。お前がここで終わるわけがないんだ、私はお前のために祈っている、お前は必ず立ち直っていくって、そうやってイエス様はちゃんと信頼してくれている。これが二つ目のメッセージですよ。じゃあ三つ目のメッセージは何か。イエス様はその32節の最後にこう語っている。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。イエス様はね、このペトロに対して使命を与えたんですよ。お前は周りを見渡すとね、同じように後悔を抱え、痛みを抱え、涙に暮れている、そんな仲間たちの姿を見出すだろう。その者たちをお前が励ましてやりなさい、慰めてやりなさい、力づけてやりなさいって。私たちですね、何か人生の中で本当につらい思いをする、後悔を抱えるなんていうことがあるでしょ。例えば私たちの教会で言いますとね、つい2ヶ月前に教会の大事な大事な、本当に久留米教会の早々期から教会を支えてくださった方の葬儀を行いました。なんかね、ずっとこう寂しくってね、今もいつも座っていたその定位置に姿が見えるような気がする。そんな寂しさの中でね、どうやって私たちは慰められていくかって言ったら、同じようにその寂しさを抱えている仲間たちが一緒になってね、本当に助けられたよね、本当にありがたかったねって、そうやって互いに言葉を交わしていく中で、一緒にその悲しみを受け止めているんだっていうことを実感しながら、私たちはどっか慰められていくし、立ち直っていけるじゃないか。私たちはね、本当につらい経験をした時にはね、同じような、またそれを超えるようなつらい経験をした人がそばに寄ってきてくれて、大丈夫だよ、安心しなさいって、そうやって語りかけてくれるから、私たちはどっか励まされ立ち直っていけるんだ。イエス様はね、ペテロにその役割を託すんです。私がお前のために祈ったということを、祈っているということを、そしてお前が立ち直ると私が信じているということをちゃんと受け止めたお前ならば、同じように苦しむ者を立ち直らせてやれる。ペテロ、託したぞ。そうやってイエス様はペテロに三つ目のメッセージを伝えていたんだ。しかしこの時のペテロにはね、そんなイエス様のメッセージなんてわからない。だって彼は、続けて33節読みますとね、イエス様あなたとご一緒であるならば牢に入っても死んでもよいと覚悟しておりますなんて言ってるわけですよ。もう本当に胸を張ってね、堂々と確信を持って、あなたとご一緒であるならば徹底的に最後まで寄り添えますよって彼は言っているんです。それぐらいに自信があったんです。きっと彼の中にはね、これ真心本心でしょう。自分がイエス様を裏切るなんて思ってもなかったでしょう。しかし思ってもなかった行動に出てしまうのが人間でしょ。ペテロはうわーってこう揺さぶられるような経験をしていった。イエス様はちゃんとそのことをご存じて、だからペテロに対して続けて34節で、今日鶏が鳴くまでにお前は3回私を知らないって言うのだよって、そうやって全部を私は知っている、知った上でお前にメッセージを託したからなって、そうやってもう事前にあの最後の晩餐の席上で伝えてくれていた。鶏が鳴いた時にイエス様はペテロを見つめられた、その眼差しに込めた意味は何か。その眼差しに込められた意味、3つのメッセージ、それはイエス様がペテロのために祈ってくれているということ、ペテロが立ち直ると信じてくれているということ、そしてペテロに 役割、使命を託してくださったということです。クリスチャンの小説家に遠藤周作さんという人がいました。1996年か7年かだったと思うんですけれども、彼亡くなってるんですね。で、私ずっとまあ彼の小説がですね好きで、まあ、なんかどっちかというと全体として暗い小説が多いんですけれどもね、なんか高校生とか大学生の頃に彼のそのね小説にずっとこうハマって傾倒してずっと読んでいた。で、彼が1997年に亡くなるんですけれども、でそれから10年ほど経って2007年に本屋さんに行った時に遠藤周作の新刊っていうのが出てたんですよ。亡くなっているのに新刊とはこれいかにと思ってびっくりしながらそれ手に取って、なるほどなと思ったのは、実はその本ちょっと持ってきてるんですね。あの人生の踏み絵っていう本なんですけれど、これねその遠藤周作さんの講演集なんです。彼がいろんなところで話してきたその講演の原稿をまとめて一冊にしたから、死後10年経って新刊として出たんです。なるほどなと思って、で早速買い求めてね、それこう大事に大事に読んだんです。私本を読むときにはね、ここ大事っていうのを折り目をつけて読むんですけれども、折り目つけすぎてなんか 1.5 倍ぐらいに膨れ上がってるっていうね、それぐらい本当に面白かった本なんですが、この人生の踏み絵という本の中で遠藤周作は人間の弱さと罪についてこんなことを語っています。ちょっと長いのでギュッと凝縮しながら読みますと、こういうことを言ってる。神は私たちのどうしようもない部分で自らの存在を証明するのだと思う。もちろんいい部分でも神は私たちにたくさん語りかけてくるが、少なくとも今の僕の考えから言うと、人間の最もいやらしい部分、弱い部分、どうにもならないところを通して神は語りかけてくる。大部分の方にとって、私にとって神なんて無関心だ、関係ないと言うだろう。しかしあなたが無関心であっても神はあなたに無関心ではないのだ。自分の持っている部分、それこそ好ましくない自分の姿をかみしめていくときに、そこに神は人を見捨てず共にいるということを示し続けているんだ。そんなことを遠藤周作書いてるんですよ。すごいなと思って読んだんです。あなたが神に無関心であったとしても、神はあなたに無関心じゃないんだよって、あなたにちゃんと目を留め、あなたに働きかけているんだよって。なんで私がこんな目に、なんで私はあんなことしでかしたんだろう、そうやって自分の本当に嫌な部分を突きつけられていくときに、しかしその中に神はなおあなたを見捨てず、あなたに目を留め、あなたに手を差し伸べ、あなたの傍らに立ち、大丈夫だ、私がいると、そうやって伴い、もう一度立ち上がらせてくれるんだ。そう遠藤周作は語ったんです。それはね、まさに今日の箇所のペトロそのものじゃないか。自分の罪も弱さも後悔も、もう本当にこれ以上ないぐらいに突きつけられてしまって、さらけ出してしまって、イエス様のその眼差しに耐えきれずに泣きながらわーっとこう大祭司の館を飛び出していくペテロ。しかしそのペテロに対して向けていたイエス様の眼差しには、それでも私はお前のために祈っている、お前は必ずそのどん底から立ち上がる、だから私ができぬ次の働きをペテロお前に託した、そう言ってくださるイエス様の姿が、その眼差しがそこにあるんですよ。イエス様は罪人をそのままに終わらせるのではなく、そのものを許し、そのものを立ち直らせ、そのものを生き直させてくださる方なんです。自信満々にね、この22章31、32節のイエス様には3つのメッセージがあるっていうことを語ってますがね、これ自信満々に語るのは理由がありましてね、実はこの箇所っていうのは私が牧師になるということを決意した決定的な御言葉なんです。もう久留米教会の方には何回かお話をしたのでですね、まあ、またかと思われたら ごめんなさいね。でもあの卒業礼拝ですから、卒業生に語りたいのでですね、ぜひ聞いていただきたいんですが、私今から22年前の春に献身し 西南大学神学部に3年次で編入いたしました。まあ、献身はしたんですけれども、神学部には入ったんですけれども、まあ、正直に言いまして、牧師になりたいという思いはそうなかったんですね。まあ、この辺はまた別の機会にお話ししますが、私ね、その献身したのは牧師になりたいという前に、イエスとは何者かっていうことをもう一回ちょっと考えねばならないっていうことを思って、まあ、神学部に入ったんです。で神学部にね、まあ、ですからまあ周りの仲間たちは牧師になりたいっていう人たちが多かったので、そんな中ではちょっと私異質な存在だったんじゃないかなとは思うんですけれども、まあ、そうやって入った入学、ね、入学した神学部非常に面白かった。まあそのね勉強に関してももう本当になんか自分が関心持って聖書を学ぼうとしてるから本当に面白いんですよ。で加えましてね、神学部に入った仲間たちっていうのが本当に個性的なメンバーばかりで、ここの教会の前任牧師でありました中島文明先生も同期だったんですね。入学して最初の時期、寮の談話室で皆さんが集まってきて、みんなで一杯傾けながらね、交わりを深めようみたいな、そうやって乾杯ってやって話し始めたら、何人かの年配の方が集まって、いや僕らの子供の頃には B29 が飛んでて、どんなところに僕は来たんだと思ったんですよ。すっごいジェネレーションギャップを感じるっていうね。でも本当にそれぞれ個性的で面白い人たちが揃って一緒に寮生活が始まった。中でもね、面白かったのがですね、私の寮の隣の部屋にいた林則明さんっていうおじさん で彼は神奈川の植木屋の棟梁だったんですね。もう本当に豪快な人で、まあよくですね、教会の皆さんにお話しするときには夜中に寮の部屋をってこう叩かれまして、何って言ったら、ね、お茶飲み行くからついてこいって言われて、行ったら居酒屋でビールジョッキドンと出されてお茶だ飲めって言われたって、まあ、そういう話は何回かしましたが、他にも本当に彼に関してエピソードいっぱいありましてね、土曜日の朝方、ね、7時半から新学生たちが集まってよソフトボールの練習をして遊んでたんですよ。でそのソフトボールの練習にも彼もやってきましてね、で一緒にソフトボールをするんですが、終わった頃がだいたい9時で、そこから寮に帰って食事しようにももう寮母さんが全部片付けちゃってるんですよ。でないから代わりに近くのファミリーレストランに行きまして、みんなでそこで食事するんですが、その時に朝っぱらから彼はビール飲むんですね。でビール飲みながら言うんですよ、今日な午前の10時半ぐらいからフルートのレッスンがあって行かないといけないんだ、どうしよう酒臭い息出て、じゃあ飲むなみたいな話なんですけれども、そういうことを平気でやっちゃうっていう面白いおじさんだったんです。でね、彼には本当に可愛がられたんですけれども、私が入学をして半年、彼が突然自分の部屋で亡くなっていた。どうももともと心臓が悪かったらしくって、で寮でね寝ている時に心臓の血管が破れてそのままだったらしい。まあ、痛みを感じなかったというふうに聞いて、それはまあ私たちにとっては不幸中の幸いだったなとは思ったんですが、でもね、私自分の身近な人が亡くなるっていうのは初めての経験で、非常にねそのことにこうなんか困惑したんですね。で正直に言いますと困惑だけではなくてね、後悔を抱えたんですよ。で先ほども言いましたように寮の部屋ね、私の隣なんです。で彼が実は発見されたのは亡くなってからおよそ36時間後ぐらいだったんです。2日ぐらい経ってるんです。でその間、まあ、風邪気味だって聞いてたから、みんなが、まあ、ちょっと具合悪くしてね寝てるんだろう、ほっとってあげようぐらいな感じでそのままにしていたから時間が経ったんですが、私隣の部屋なんですよ。トイレに行く時とか食堂に行く時なんかにガチャッと自分の部屋のドア出て、そこに彼のスリッパが置いてあるのを見てるはずなんです。そのスリッパが動いていないことに私は多分気づいたんじゃないかなと自分でも思うんですよ。でつまり私はもっと早くに彼の死に気づいてあげれたんじゃないかって、そんな後悔にとらわれてしまったんです。彼が亡くなって発見されたのが金曜日でして、で翌土曜日ご家族神奈川からね来られなかったんです。ちょっといろいろ所用があって来れないっていうことで、それで日曜日の午後に来られたんですね。私が気づいてあげれたら一日早く来れたかもしれない、もうそんなことを考えていくと本当に申し訳ない気持ちに駆られた。 いやそれはもう亡くなってるんだから仕方がないじゃないかとかってね言われたら確かにそうなんだけれど、しかし私は何かできたんじゃないかと思ったら本当に申し訳なくて、もういても立ってもいられんかったんですけれども、私はね生きとったんですね。まあそれはそうです、当然生きてたんですよ。だから腹も減れば眠くもなるんですよ。本当にあんなに悲しいのに、あんなに辛いのに腹も減るし眠くもなるんだなって、冷静な自分はいてそのことを受け止めながらね、でもずっとなんかもんもんもんもんとしておりました。神学部での生活ですからね、聖書のこと、神様のことについて考えていく。そしたら神様について恨みつらみが出てくるんですよ。神様、彼は牧師になりたいと言って献身したんですよ。牧師になりたくないと言ってる僕が生き残ってるって不公平じゃないですかって祈ったんです。絶対おかしいよ、あなた何のためにこの林さんを献身させたのって。ずっとそんなことを考えながら時を過ごしておりました。林さんが亡くなって一月か二月か経った頃に、西南大学の当時のチャプレンがですね、新学生とかその家族を集めてみんなで彼の死を語る会をしようって言い始めた。私大反対したんですね。でそれはこういうデリケートな問題を語るためには一回で終わらせるんじゃなくて、ちゃんと継続しながら物事をやっていかないかんと思ったんです。けれどもこのチャプレンという方は何かを立ち上げていくっていうのは非常に得意なんだけれども、継続させることが大の苦手な人だからですね、始めた挙句に途中でポンと放り出されたらどうすると思ったから、私はダメだ、やっちゃいけないってかなり強く主張したんですが、押し切られて行われることになったんですね。しかも会場はその寮の1階食堂部分、その当日になってみんなが集まってくるんですよ。もう私腹が立って腹が立ってね、絶対行くもんかと思って自分の部屋に閉じこもってた。でも閉じこもってるけれども、その寮の下の階ではみんな集まってあだこだ喋ってるわけでしょ。それもなんかいたたまれんくなりましてね、それでえいっと思って自分の机の上に置いてあった聖書をパッと開いた時に、目に飛び込んできたのがさっきのルカ福音書の22章31、32節だったんです。シモンシモン、サタンはあなた方を小麦のようにふるいにかけることを神に願って聞き入れられた。しかし私はあなたのために信仰がなくならないように祈った。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。後にも先にも、あの一回きりなんですけれどもね、あの瞬間ね、聖書が光って見えたんです。別に変なオカルトの話したいわけじゃなくてね、でもね、この言葉が今決定的に私に語りかけているんだっていうことを感じたんです。イエス様は今この林さんが亡くなって本当にこうね、どうしていいか分かんなくなって腹立ったり悲しんだり泣いたりね、叫んだり、そんなことしてる私に対して今こう語りかけてくれているんだって感じたんです。シモンシモン、サタンはあなた方を小麦のようにふるいにかけることを神に願って聞き入れられた。しかし私はあなたのために祈った。あなたがこのまま終わらないために私は祈った。あなたは立ち直っていくんだ。立ち直ったならば周りを見てみなさい。同じように苦しむ者がいる、悲しむ者がいる。その者を立ち直らせるために私はお前に役割を与える。シモンに対して語った言葉があの時私に対して語られた言葉なんだと受け止めた。だから私はそこで牧師になることを決意した。神学部に入って半年して決意するなんてなかなかね、間抜けな話だとは自分でも思いますけどもね。でもイエス様が今私たちに目を留め、私たちの人生の中でたびたび襲ってくるとんでもない出来事の中で、それでもイエス様が私たちのために祈ってくださっているということ、私たちが立ち直っていけると信じてくださっているということ、立ち直った時に、立ち直ったお前だから語れるメッセージがあるんだ、慰めがあるんだと使命を託してくださっていることを私は感じた。神学部で5年学び、そして久留米教会に着任し、この3月末で17年が終わろうとしています。今もあの時イエス様が私に語りかけたんだとの確信は消えるどころかますます強くなっています。 ペトロはあの大祭司の館から泣きながら飛び出していった。その時にはイエス様の眼差しの意味なんて全然受け止めてなかったでしょう。分かりもしなかったでしょう。しかし後に彼はイエス様が自分のために祈ってくれていることを、立ち直ると信じてくれていることを、ペテロに役割を託してくださっていることを彼はしっかりと受け止めていく。だからペトロはこの後世界で初めてのキリスト教会を建てていく。どこでか、イエス様が十字架にかかって亡くなり、そして自分がイエス様を裏切ったそのエルサレムにおいてです。まさに彼は自分のその出来事の上に、それでもイエス様は私を許し、私を受け止め、私を慰め、私に祈り、私が立ち直ると信じ、私に使命を与えてくださったんだよって、そんなことを彼は語っていた。だからですよ、だからこの物語は初代教会のリーダーであるペテロがイエス様を裏切っちゃったなんていうとんでもない話なのに、4つの福音書全部が記す有名な話になったんだ。ペテロは、人間はね、失敗をしでかすもの、後悔を抱えるもの、しかしそこからなおイエス様は私たちに役割をくださるんだ、立ち上がらせてくださるんだって、そう言い続けたんです。遠藤周作が語ったように、人間の最もいやらしい部分、人間の最も弱い部分にそれでもなお寄り添い続ける救い主が私たちのイエス・キリストなんです。東日本大震災から13年が経った。あの震災以降、さまざまなところで自然災害が続いています。私たちの人生の中には時にとんでもない出来事が起こるんだなっていうことを、本当に身近なところでも感じるようになりました。先が見えぬ、不安の多い時代を今生きている。しかしそんな私たちは今日御言葉の中から強い強い人生の柱となる確固たる慰めをいただいています。イエス様はね、それでも私たちのために祈ってくださるからね。イエス様はね、私たちが立ち直っていけると信じてくださってるからね。イエス様はね、私たちに生きる使命を与えてくださってるからね。次週、イエス様の十字架の死を覚える受難節です。受難週です。もう一週イエス様の受難物語を共に読んでまいりましょう。私たちの救い主が私たちのために十字架にかかり、私たちに代わって命を捨て、私たちを許し生かし、今もなお伴ってくださっていることを、この受難節共に味わってまいりましょう。一言お祈りをして今朝のお話を終わりといたします。天の父なる神様、今朝も私たちを礼拝に集わせてくださりありがとうございます。今日私たちはイエス様を裏切ったペトロの物語を読んできました。鶏が鳴いた時、イエス様がどんな思いを込めてペトロを見ていたのか、私たちは読み進めてまいりました。それはペトロのための祈りであり、ペトロが立ち直るとの信頼であり、立ち直った後に託した使命でした。私たちはそのイエス様の眼差しが今同じように私たちにも注がれていることを感じます。私たちも人生を生きていく中で望んでないようなトラブルに巻き込まれることがあります。理不尽な痛みを強いられることがあります。でもイエス様はそんな私たちを見捨てず、私たちのために信仰がなくならないように祈ってくださいます。私たちが立ち直ると信じてくださいます。私たちがあなたの救いと希望を告げるように使命を与えてくださいます。神様、私たちは今イエス様に伴われながら生き続けていることを感じます。どうぞ私たちにイエス様がいつも伴ってくださっているとのその信仰を強く強く増し加えて与えてください。また特に今日卒業した子どもたちのことを覚えて一緒に礼拝をしております。どうぞ彼ら一人一人の生涯にわたってあなたが伴ってくださっているその確信をお与えください。この受難節、 イエス様を今まで以上にもっと身近に感じることができますように、救い主イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。